それを聞いたモーセは、あ、そうですか、私を立てて私の子孫が新しい神の民として再生産されるんですか、それはいいことです、そんなことは言いませんでしたよ。どんなにそれが妙なことか、モーセにとってね、魅力ある誘いの言葉であったか。だけどモーセはそうじゃありません。主よ、そんなことをすれば世の民が、主はこの民を誓った地に導けることができなかったと、あなたの無力さを物笑いにしますと彼は訴えました。主よ、あなたは怒るに遅く恵み豊かであるというそのご自身のお言葉を語ってくださいました。そのあなたの約束の言葉を裏切ることになります。必死でこの訴えるわけでありますね。ここでモーセがまるで深淵でも語りかけるように率直に自分の意見を神様の前に述べて、また神様のそのモーセを自分のもとに引き寄せてですね、まさに神の御心の分断者として、実は神様も神様の心をモーセは知っていたんですね。一方ではもう裁かざるを得ないというね、滅ぼしてしまうという、本当にこれは神様の義が下ります。しかし同時にモーセを通して取りなしを必要としやしゃったのが神様、神様ご自身なんですよ。モーセは神様の心を知っていた、神の約束に立ち、神の栄光のために、見栄のために彼は必死で取ります。そのモーセの祈りを、取りなしの祈りをどれだけ神様が喜んで受け入れてくださったか、怒りの手をモーセが支えて、中央の働きであります。今日これを私たちのあの救い主イエス様が我々のために、教会のために成し取ってください。だから私たちでも未だに滅びてないんだ。何時の名を滅びざるは、エホバの慈しみよりその憐れみの尽きざる。大祭司なるイエス様が天の聖所に出てご一緒の地を携えて我々の教会のために25年間、戦後以来60年間、我々の教会のため、ご自身の教会のため、皆の栄光のため、あれによって、私たちのこの無理を支えてきてくださった。今まで私たちを支えていてくださるということを私たちは、やむや忘れてはならないと思います。皆さん、教会にそのような祈り手が必要だと思いませんか。ああ、そうだ。教会にそのような取りなしを祈り下げる、真実に神様の前に出ていく祈り手が必要だと感じなさいませんか。主はモーセの大胆な歌を受け止めて、私はあなたの言葉通りに許そうと、14章の20節、はっきりそう教えてください。詩編の106編をお開きください。詩編の106編、先週の祈祷会でここを開きました。破れ口に立つ者という言葉が出てまいりました。詩編の106編の19節から23節まで、21節から読みたい。843ページ、843ページ、詩編の106編の一番上の左端。彼らはエジプトで大いなることをなし、ハムの地で朽木宮田をなし、航海のほとりで恐るべきことをなされた救い主なる神を忘れた。それで主は彼らを滅ぼそうと言われた。しかし主のお選びになったモーセが破れ口で主の御前に立ち、御怒りを引き返して滅びを免れさせた。これは先の出エジプト記の32章のあの金の格子を作ったグゾリハした時のモーセの取り出しです。またここでもやはりモーセは取りなすわけでありますね。民数記でもそうであります。モーセは神の御の民、 神の御言葉に役に立って取り出しました。この工事を新106編の33節は、モーセが破れ口で主の御前に立ち、御怒りを引き返して滅びを免れさせたと言っているわけですね。多くの人が人間の破れや教会の破れ、教会にも破れがたくさんあるんです。試みがあるんです。それを指摘し、それを責め、批判し、その破れを広げることを簡単にしてしまいます。そうしやすいんです。まるで自分が神の前に立った正義の器のようにして破れを指摘し、批判し、結果的に破れを大きくするんです。しかしモーセは神様ご自身の救いのご計画を心から理解し、神の御心、神の立場に立ってこう取りなしをしたというんですね。このような真の取りなし手が教会に必要です。人が集まるところ、どんな組織においても、どんな集団においても、人間の破れが必ずあります。問題が起こります。多くの人はそれを指摘します、批判します、やり玉にあります。だけどもそれで終わりです。教会でも同じようなことが行われやすいんです。しかし私たちはモーセのこの破れ口に立つものというイメージをですね、大切にしたい。神がどんなにこの群れを愛し、教会を愛し、命をかけられ、愛され、取り扱ってくださっているかということをもう一度思い返したい、返したい、ね、モーセの祈りが必要です。神様はこの民を裁く、滅ぼすということを思い返しなさいました。だけども不信仰の結果との裁きをきちんとなさいます。このように柔道私を試みて私の声に従わなかった者たちは、みんな私が先祖たちに誓った地を見ることはできない、23節、14章22節、はっきりとおっしゃいました。そしてカレブとヨシュア以外の20歳以下の男子が荒野で死に絶えるまで全身をとどめさせ、カナンを偵察した40日を40年に数え直し、彼らを40年の荒野に閉じ込め、そこで滅ぼすという厳粛な裁きを、彼らには約束の地に入らすことを許さないという厳粛な裁きをなさいました。みんな滅んだんです。だからヨシュアに導かれてカナンに入ったのは次世代なんです。若い世代が入ったんです。皆さん、神様許されますけど、きちんと裁かれますよ。このことを忘れてなりません。信仰や罪を犯すのが必ずその報いがある、厳粛な事実です。そして偵察に行って不信仰の報告して民を謝らされた10人の指導者、彼らは指導者だったの。指導者の不信仰、指導者の過ちというのは本当に問題です。責任を持つからどうなりましたか。14章37節、主の前に直ちにエギロで裁かれて死んだんです。私たちはこの出来事から大きく2つの学ぶことを取り上げて、このことを確認しお祈りして終わりたいと思いますが、一つは誰を恐れて生きるのかということですね。彼らは目に見える敵の大きさや勢力に恐れました。彼らの不信仰はどこからだろうと恐れなんです。恐れた、恐れから不信仰になる。神様恐れじゃないんです。人間恐れた、状況恐れた、敵を恐れた、圧倒的に見えたんです。そこから不信仰になってしまった。目に見える敵の大きさや勢力に恐れをなし、敵の領域を過大に恐れ、そして神様の偉大な救いの御業を完全に忘れてしまいました。ここから不信仰が入ったのであります。私たちも臆病のように、恐れることのように不信仰に陥り、主に信じること、従うことができないで、結局大きな 回り道をしてしまうということがないでしょうか。そういう経験なかったでしょうか。ああ、なんと愚かな経験、無駄なことをやってきたな。時々そういうことがあるんですよ。